社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後、独立創業だと思うんですが、このエアークローゼットさんを創業するきっかけみたいなのは何かございましたでしょうか。
そうですね、状態としては自分が組織づくりのイメージをしたりですとか、組織づくりに対して、一巡こうしっかりとやらせていただいたっていう状態に至ったら考えたいなと思ってた時に、まあ、私のチームも立ち上がって、社内でも一定の成果を出せるようにチームがなっていったところに、またちょっと考え始めてですね、コンサルティングファーム時代の時に少しやっぱ起業っていうのは思っていたので、まあ、実際のその起業に向けて考えたいなっていうふうに思い始めたのがそのタイミングで、結果きっかけは、まあ、3年ぐらい楽天さんに在籍させていただいていた、年末に忘年会兼なんか近況報告会みたいなのをしようっていうのを、まあ、アビームコンサルティング時代の私の、一番プロジェクトをたくさんこなした後輩の2人と、まあ、よく3人で飲んでたので3人でまた飲もうっていうので集まって、飲み会をしたのがきっかけ でその場で、いや実はそろそろ自分も起業しようと思ってるんだよねっていうのを、2人に話をして、で、まあ、もしよかったら2人ももちろん状況も違うし立場もそれぞれ違うし、まあ、家庭一人は家庭を持ってたりもしたので、まあ、自分もそうですけど、当時の考えとはもちろん当時僕らがコンサルティングファーム時代に話してた状況とは違うけど、まあ、もしよかったら一緒に起業することも考えてほしいって話をしたら、彼らはその場でやりましょうよというのを言ってくれたのがきっかけですね。なので実はそこのタイミングではほとんど何も決めてなくて、なんかのビジネスやろうとかもう決めてなくてですね、とにかくその2人に声をかけて会社をやるっていうことがスタートでした。
なるほど。ビジネスモデル作りはじゃあお三方でこう相談しながら決まっていった感じですか。
そうです、はい、
なるほど。
まあ、私も起業 したいなと思ったのが、ある種そのビジネスモデルとかそういったところっていうよりはどちらかというと、まあ、我々って人生の中で一番時間使うのが仕事の時間 で仕事の時間を人生の中で一番使うってことは、仕事の時間がご機嫌だったら、まあ、人生の大半がご機嫌になるわけじゃないですか。なので、まあ、ご機嫌な仕事を、まあ、自分が大好きな仲間と一緒にできたら幸せなんじゃないかなっていうぐらいの感覚で最初は考えていて、で、まあ、起業を一人でするっていうのももちろんありえますけど、私の場合性格が自分は絶対サボっちゃうなと、ですごく寂しがり屋なんで一人でやっていて絶対サボっちゃうし、多分挫折しちゃうかもしれない、心が折れちゃうかもしれないというふうに思ってですね、でも誰かと一緒だったら結構頑張れるっていう性格なので、誰かと一緒にやろう、しかも2人じゃなくて3人でやろうっていうのだけは決めていて、3人だと2人ってお互いこう向き合って意見を出し合うんで喧嘩になっちゃうかもしれないなと思ってですね、真剣に仕事をしたら、でもう1人いるとトライアングルってバランスが良くて止めに入ったりっていうのもできるんで、3人で創業する、3人で何か会社をするっていうことだけ最初に決めてて、ちょうどその2人に声をかけて、3人でスタートしたっていうのが原点なんで、そうですね、ビジネスモデルとかはその後じゃあ何やろうかっていうところから3人で話してったっていうのがスタートです。
なるほど。そういう感じで怖さとかそういうのはなかったんでしょうか。
怖さとかは、そうですね、正直あんまなかったですね。リスクっていう意味合いではあるとしたら、自分が行って給与もそれなりにやっぱりいただいてましたし、そのままこう社会人生活を歩んでいけば、まあ、家っていう意味でも家庭っていう意味合いでも、まあ、ある程度 その世帯としては過ごしていけるものの、まあ、そういう過ごしていけるなというふうに思っていたんで、それがなくなる可能性はある。その企業で失敗をしてそのまま、例えば破産申告をしなければいけない状態になる可能性もあるんで、そういった、まあ、ケースを想像したときに、失うとしたらその数年間、例えばやって会社が倒産した場合に、その数年間自分がその社会人として残った場合との その給与所得の差はあるんですけど、でも極論今、私たちは日本というこの国に生まれて非常にラッキーだなと思うんですけど、究極何か職はあると思いますし、働かせてもらえないっていうことにはならないんじゃないかなと思ってですね、そう考えると別にリスクってその数年間失うかもしれない、自分の給与として稼げた分を失うリスク以外にはそんなにないんじゃないかなっていうふうに当時も考えたので、あまりこう怖さっていうのはなかったです、はい、特に仲間がいたんで、一人だったら怖くてできないと思います。私は心配性なので。
なるほど、ありがとうございます。上場は当初より狙っていらっしゃいましたでしょうか？
そうですね、ビジネスモデル、その時はまだですけど、ビジネスモデルを決めてった際にもう必ず資金調達が必要なモデルを選んだので、最終的にはということは、資金調達をしていく以上は、エグジットの方向性として、M&A か IPO かのどちらかだなということは言って決めていて、基本的には IPO の方向性というのを最初に3人で話をしました。
なるほど。上場へのご苦労なんてございましたでしょうか？
そうですね、今我々上場させていただいてますけど、グロース上場で、グロースってある種ステップみたいなところなので、何か到達したっていうところでは全くないので、あんまりこうそこに対して苦労っていう感覚ではないかもしれないですね。ただ当然経営し始めたら日々山あり谷ありで、おそらくほぼ谷にいるんじゃないかっていう感覚なので、苦労と捉えれば苦労ですし、自分の捉え方次第かなというふうには感じています。なのでものすごい日々きついです。仕事ももちろん、好きでやってるんであれですけど、ただ好きでやってるんできついんですけど、しんどくはないですね。なんでその苦しいっていう字を使うかっていうと、あんまり、苦しくはないかなというふうに、すいません、ちょっと答えが的確じゃないかもしれないですけど、捉え方によって結構やっぱり人ってその同じ出来事でもどういう捉え方をするかによって人って全く受け止め方が違うと思うんで、あんまりこう苦労したなっていう感覚ではないですね。大変だったことはたくさんありますけど、ピンチだったこともものすごくたくさんありますし。
ありがとうございます、はい、そうしましたら、エアークローゼット様の事業内容、ぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、はい、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか？
事業は、メイン事業のエアークローゼットは、ファッションのレンタルサービスっていうのをやらせていただいていて、日本で初めて普段着に特化をしたレンタルサービスっていうのを、スタートさせていただいて、かつ特徴が月額会員制で、お客様が全てお選びになるのではなくて、私たちのスタイリストがお洋服を選定させていただいて、コーディネートを組ませていただいた上でお貸し出しをさせていただく月額制のファッションレンタルサービスというのを日本で初めてスタートさせていただきました。
ありがとうございます。そうしましたら、ちょっと全く違う要質問もさせていただければと存じます、はい、事前に好きなもの好きなことをお聞きしてて、インタビューの間もよく出てきましたが、はい、仲間と一緒にできること全般ということで、本当に仲間好きでいらっしゃるんですね。
そうですね、一人でいるのが弱い性格なのかもしれないんですけど、仲間とだったらなんか頑張れるというか、結構大事なのが自分の性格を知って、どういう自分のこう捉え方をするのかとか、人によって価値観も捉え方も違うので、結構大事なのはやっぱり自分の性格を知れるかどうかっていうのが大事かなと思いますね。あと自分が大切なものを知れるかどうかっていうのも大事かなと思います。
ありがとうございます。で、座右の銘も大変素晴らしい完全燃焼という言葉を選ばれたんですが、はい、こちらを選ばれた理由は何かございますでしょうか？
はい、そうですね、これ会社のビジョンを作った時にも通じるんですけども、結局組織ってそのいわゆる群衆とは違うので、組織の定義ってビジョン、目的があって、組織には目的と、組織にその所属している人たち全員に大切な役割があるっていうのが組織の定義だなと思った時に、我々会社を作る時にビジネスモデルの前にビジョンを作ったんですね。この会社が何のために存在していて、何を目的とするのかっていうのを作った時に、我々行き着いたのが、なんかパッと流行ってなくなっていくようなものを作りたい会社じゃなくて、人のライフスタイルを豊かにする会社を作りたいっていうふうに思ってですね、ただライフスタイルを豊かにするためにどうしたらいいかって考えてた時にあんまり答えがなくて、最終的に行き着いたのが、 全ての人が平等で持ってるんですけれども、使い方とか感じ方によって不平等になるのが時間の価値だなと思ってですね、同じ1分でも1時間でもめんどくさいなとか億劫だなと思ってる時間とワクワクしてる時間だったら、きっと後者の方が価値は高い。で、人生って時間で限られているので、その時間の価値っていうのが高まっていけば、人のライフスタイル、もしくは人の人生を豊かにできるんじゃないかというのを考えて、エアクロゼット社を、創業した時の私たちのビジョンは、ワクワクが空気のように当たり前になる世界へというのをビジョンにしているんですけど、そのワクワクしている時間っていうのが価値が高いというふうに定義して、それが当たり前になる、要は人の時間の価値を高められるような会社を作ろうっていうのを3人で話をしてスタートしたんですけども、その時に創業メンバーの一人なんで当たり前かもしれないですけど、ものすごい共感したんですね。で、私がなんで共感したのかなっていうのを振り返ると、私先ほどもお話に出ましたけれども、父が新しいものを持ってきてくれてって話しましたけど、父親っ子でして、兄弟3人の真ん中、男ばっか3人兄弟の真ん中なんですけど、私だけすごい父についていっているタイプの、少年だったんですけども、小学校の時に父と、食事をした後、ソファーに隣に座って話をしてたら、父が倒れてそのまま他界したんですね。で、それをこう受けて、父の最後の教えとして、人生って何が起きるかわからない、でかつ時間は絶対巻き戻らないので、人生って限られた時間がただ過ぎていく、でこれを止めることはできないので、この限られている時間ってだんだんと減っていくので、その時間がいかに大切なのか、でその時間を、無駄に過ごすこともできちゃうっていうことをすごく教えてもらってですね、それ以来やっぱり、自分のせっかくの人生ですね、自分が、いい時間の使い方をする、例えば先ほどもありましたけど、なんかネガティブな感情を持ってしまっているとか、人に対して悪口を言っている自分って、自分は性格上好きじゃないですし、そういう状態の自分でいる時間ができる限り少ない方がいいっていうふうに捉えると、時間、瞬間のですね、時間を大切にしていこうっていうふうにも考えていって、で座右の銘にしている完全燃焼というふうに置いたのは、稲森さんがおっしゃっていた言葉から、私はこの完全燃焼をいつも座右の銘にしているんですけども、稲森さん、瞬間瞬間を完全燃焼すること、その点の連続が未来につながるっていうふうにおっしゃっていて、でこれってその瞬間っていうのが一番大事、例えば人生って過去はもう我々経験として過ぎ去ってるんですよね、で未来まだ来てない、で人生において今この瞬間しか存在しないっていうのが、マインドフルネスの考え方でもそうですけれども、この瞬間っていうのはやっぱり大事で、この瞬間をいかに自分の今の心の持ちようだったりですとか、こういうふうに皆さんにお話をさせていただくときにも、どれだけの自分の思い熱量をその時間に込められるのかが、自分の納得感だったりだとか時間の満足度に変わっていくんじゃないかなというふうに思っていてですね、過去振り返っても勝ち負けいろいろあったりですとか、成功失敗いろいろありますけれども、その中でも自分が精一杯やっている、本気でその時間を完全燃焼していた思い出って全部綺麗なんですよね。なのでやっぱり、その時間に自分がどれだけ、完全燃焼するかが自分の中での人生の価値を決めていくんじゃないかなというふうに思っているので、座右の銘を完全燃焼にしています。
なるほど、大変勉強になる話ありがとうございます。
とんでもないです。
最後のご質問なんですが、はい、この番組経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、
はい、
もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい、そうですね、成功の定義によるので、正直成功したって思ったことがないのですけれども、ただ成功していく、自分が人生をこうしっかりと完遂していくっていう意味での成功って考えると、もうすごい簡単で、自分がなりたい自分、もしくは、自分が作りたい状況を思い描いて、そこに向かってとにかく歩み続ける、で最終的に自分が諦めさえしなければ必ず成功していくと思うので、どんな状況になったとしても諦めずにやり続ける、海外だとグリッドっていうふうに言われますけども、諦めない心ですね、このグリッドがやっぱり一番大事なんじゃないかなっていうふうに思います。必ず 成し遂げていくぞという、自分の気持ちですね。自分が決めさえすれば必ずできるので、どこどこに行こうっていうのも決めなきゃ絶対そこに行けないですし、その意思決定を自分がした以上はその、意思決定をですね、形にするって決めさえすればいい。そうすると成功と失敗って、成功って言葉があったのでお話しますけど、成功と失敗って分かれ道じゃなくて、成功に向けて失敗がたくさんあるんですよね。で、一本道なんですよ。自分が決めてるその成功、自分が決めてる状態に向けていろんな失敗していいと思うんですよ。なんでとにかく失敗したとしても、この成功の状態さえ思い描いて諦めずにそこに向かって、歩き続ければ、グリッドを持っていさえすれば、必ず人にとって どれが成功か分からないですけど、自分がきっと満足できる結果に至るんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど、グリッド、大変素晴らしいお言葉をいただきました。ありがとうございます。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。天沼社長さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞く InWithBiz は、株式会社エアークローゼット代表と申します社長兼 CEO 天沼さとし様でいらっしゃいました。まあ、大変聡明な頭のいい方でいらっしゃって、かつチャレンジ精神も旺盛で、最後の方にグリッドという言葉が出てまいりました。諦めない精神、心ということですが、素晴らしいですね。社長様らしい社長様で、ご本人緊張しいだとおっしゃってらっしゃいますが、そういう感じが全くなく、まあ、社会人で培ったのか、本当にもともとそこまでじゃないのか分かりませんが、常に学ばれようとしているご姿勢も含めて、まあ、やっぱり上場企業の社長様は違うなと感じさせていただきました。でアビムコンサルティングという会社さんの先輩の方も本当に素晴らしいことを言っていらっしゃいますね。毎日 101% で365乗したら37倍なんだと、そうじゃなければ 0.03 何倍になるという話で、なるほどと思わせていただく素晴らしいお話でございまして、まあ、そういう意味で社長様らしい社長様、上場企業の社長様らしい社長様だし、そういうふうに常に前向きに、ワクワクするなど素晴らしいお言葉をいくつも お残しいただいたので、私もちょっとですね、真似して、まあ、根性を入れて、ワクワクしながら 101% を常に毎日という感じで成長していきたいなと思った次第でございます。ぜひリスナーの皆さん方も真似していただいて、ご成長いただければなと思っております。本日の社長に聞く InWithBiz はここまで。また来週。本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に聞く InWithBiz はここまで。また来週。